こんにちは。生きづらさ専門カウンセラーの忍勝則です。アダルトチルドレンの子育てに悩んでおられる方がとても増えています。私は生きづらさ専門カウンセラーという仕事をしています。そのためアダルトチルドレンだと自覚されている方から日々たくさんのご相談をお受けしています。その中でも子育ての相談が絶えることはありません。例えば、どんなに気をつけても子供をヒステリックに怒ってしまう。子供が私の顔色をやたらと伺うようになってしまった。反抗されると私の時は許されなかったのにと思ってついカッとなってしまう。子供が学校の人間関係で苦しんでいる。きっと私の育て方のせいだ。こんなお悩みです。アダルトチルドレンだと自覚されている方は本来自分のことで精一杯。とても苦しい日々を過ごされていますよね。そこに子育ての苦労が重なってくる。それはとてつもなくしんどいものです。だから子育ての専門家に相談してみる。すると、いろいろ親身になって聞いてはくれるものの、完璧じゃなくてもいいんですよ。子供はあなたが大好きなんだから。といったアドバイスを受ける。せっかくもらったアドバイスなんだけれど、何かズレを感じてしまう。そこで相談をし続けていると、最後には、望んで産んだ子でしょう。母親なんだから頑張って。父親なんだから頑張って。と激励される。つまり正論を言われて逃げ場がなくなる。相談したのに逆に追い詰められて、余計苦しむことになってしまうんです。アダルトチルドレンで子育てをされている方の中には、子供が可愛いと思えないという切実な悩みを抱えている方もおられます。ただ世間ではそのような考えは想定されていません。というか、そう考えることすら許されない空気がある。だから相談すると、たくさん抱きしめてあげれば自然と愛情が湧いてくるから、といったお気楽なアドバイスをしてくる専門家までいるんです。あなたはアダルトチルドレンの子育てでお悩みの方ですよね。実は私自身、アダルトチルドレンパパです。典型的なアダルトチルドレンで、まさに子育て真っ最中の父親なんです。その私の経験の中で、そして多くの方のご相談をお受けしてきた中で、どうしてもあなたに伝えたいことがあります。それは、一般的な子育ての感覚とアダルトチルドレンの子育ての感覚には大きなズレがあるということ。そしてそれが見過ごされているということです。つまり一般的な子育てで最も大切だと言われていることがアダルトチルドレンの子育てで最も大切だとは限らないということです。だからアダルトチルドレンが子育ての相談をするとズレを感じてしまう。そして逆に追い詰められてしまうことが多いということです。では、アダルトチルドレンの子育てにおいて最も大切なものとは何でしょうか？やはり子供に愛情たっぷりの言葉をかけてあげることでしょうか？たくさん抱きしめてあげることでしょうか？いつも笑顔で接してあげることでしょうか。何をしても褒めてあげることでしょうか。優しく叱ってあげることでしょうか。上手に慰めたり励ましてあげることでしょうか。自由に何でも決めさせてあげることでしょうか。このどれもが親として素晴らしい振る舞いですよね。でもアダルトチルドレンの子育てにとって最も重要なのはそのような親としての素晴らしい振る舞いではありません。アダルトチルドレンの子育てにとって最も重要なもの。それは、我が子へのマナーを守ること。私はそう考えています。社会の中で生きていく上でも必ずマナーが存在しますよね。そしてそのマナーは、親子の間という小さな社会の中にも存在している。その小さな社会のマナーを守ること。これこそが アダルトチルドレンの子育てにとって最も重要なことだと私は考えています。実はアダルトチルドレンはこの我が子へのマナーを守ることがとても苦手です。それは一体なぜでしょうか。理由は大きく分けて2つ考えられます。1つ目の理由は、私たちアダルトチルドレンは他者との適切な距離感がわからないからです。その結果、知らず知らずのうちにずいずいと相手の陣地に入ってしまう傾向があります。これは当然親子の間でも起こります。親子だからといって急に適切な距離感が保てるようになるわけではありませんよね。でも子供が身近な存在すぎてそのことに気づくのが難しい。そのためアダルトチルドレンは子供の陣地にずいずいと入っていってしまうんです。それでなくても、そもそも親というものは自分の子供に対して、私はこの子のことを何でも分かっていると自然と考えてしまっていることが多いものですよね。言ってみれば子供に対しての所有感を持っている。それは私自身もよく反省することです。さらに子供が幼児のうちは、よほどのことがない限り子供から一方的に反論されて親が打ち負かされることもありません。だから親は安心して思いっきりマナー違反をしてしまいやすい状態なんです。その上、適切な距離感がわからないとしたら、あっさりと子供の陣地に入り込んでしまう。知らず知らずのうちに我が子へのマナー違反を繰り返してしまうんです。アダルトチルドレンが我が子へのマナー違反をしてしまう2つ目の理由、それは我が子へのマナーを自分自身が子供の頃に体験してこなかったからです。アダルトチルドレンだと自覚されている方は、基本的に我が子へのマナーを全く守らない親に育てられたケースが多いでしょう。だからこそアダルトチルドレンだと感じざるを得ない人生を歩んできたわけですよね。そしてそのまま自らも親となり子育てを始める。言うなればそれは何の礼儀作法も教わらずに華々しい社交界にデビューしたようなもの。それどころか嘘の作法を教わり、それを嘘だと知らずに社交界で活躍することを期待されているようなものです。それはとても過酷な状況です。誰だって体験してないものを実行することは難しいですよね。教わってないものはうまくできない。それこそ真逆のことを教わってきたのなら、うまくできなくて当然でしょう。そのためにアダルトチルドレンは親になると我が子へのマナー違反をする結果になってしまうんです。ここまでお聞きいただいて、もしかするとあなたは落ち込んでしまったかもしれません。私は我が子へのマナー違反をしていたと、そして私はなんてひどい親なんだとご自分を責めてしまったかもしれません。確かに我が子を可愛いと思えばこそそう感じてしまいますよね。でも私は断言します。あなたは決してひどい親ではありません。なぜならあなたはそのように自らのマナー違反を認めて、何とかして子供のために問題を解決しようとしているからです。そしてアダルトチルドレンの子育てという難しい課題を真正面から受け止めて真剣に苦悩しているからです。あなたはもしかすると自分の親から多くのマナー違反を受けてきたかもしれません。そのために子供の頃から絶えず苦しい人生を強いられてきた。ずっと一人で耐え忍んできた。ありえないほど辛い思いをたくさんたくさんしてきた。にもかかわらずあなたは人生を投げ出さずに今日まで生き抜いてきた。そして子育ての苦しみを親のせいにせず、自分の責任として引き受けて、今こうしてこのオーディオブックを聞いている。子供のために自分が変わろうとしている。子供のために自分の過去に勇敢に立ち向かっている。そのあなたがひどい親であるわけがない。あなたは間違いなく強い親です。 子供のために人生最大の難関に立ち向かう強い親です。私はそう断言します。では実際に私たちアダルトチルドレンが我が子へのマナーを守るためにはどうすればいいのでしょうか。子供の陣地に入るなと言われても何をどうしていいのかわからない。確かにそうですよね。適切な距離を取れと急に言われてもなかなかすぐに実行できるものではありませんよね。そこで我が子へのマナーの最も基本的なポイントについてお伝えしたいと思います。我が子へのマナーの基本姿勢、それはアダルトチルドレンの子育ては腰が引けているくらいがちょうどいいということ。どういうことでしょうか。例えば親が子供の役に立とうとするとき、どうしても何をしてあげるのが良いかと考えますよね。それが親の習性です。私も親としていつもそう考えています。ただしアダルトチルドレンにとってはこの親の習性がクセモノなんです。なぜならアダルトチルドレンは何かをしてあげるとついついやりすぎてしまう、のめり込んでしまう、視野が狭くなってしまう。そのためいとも簡単に子供の陣地に入ってしまうんです。やればやるほど我が子へのマナー違反をしてしまうんです。だから重要なのはしてあげることよりも余計なことをしないことです。これは何もしてあげる必要がないという意味でないことはあなたもご理解いただけると思います。そうではなくて、してあげることよりも余計なことをしないことをまず考える、優先順位を変えるということです。つまり腰が引けた状態で子育てをするということ、それが我が子へのマナーの基本姿勢です。私がこのような意見を述べると必ず、そんな姿勢は親として無責任だ、子供にそこまで気を使ってどうする、そんな他人行儀の子育てじゃ子供がかわいそうだとのんきなことを言ってくる人がいます。そのような人は我が子へのマナーを自然と身につける環境で生きてこられたか、我が子へのマナーを自分が破っていることに気づいていないかのどちらかです。聞き流してしまって大丈夫です。腰が引けた状態というのは決して消極的という意味ではありません。むしろ子育てに積極的であるからこそ前のめりにならないように腰を引くように注意するということです。確かにしてあげることを優先する子育ては理想的に見えますよね。愛情たっぷりの言葉を上手にかけてあげる、たくさん抱きしめてあげて、いつも笑顔で接してあげて、上手に褒めてあげる、優しく叱ってあげて、上手に慰めたり励ましてあげる。子供もきっと嬉しいですよね。ただこのようなしてあげる子育ては一般的に見てもとてもレベルの高い子育て技術だということは知っておいていただいた方がいいでしょう。ましてや私たちアダルトチルドレンは自分がこのようなことをしてもらった経験がありません。だからやるとしたら見よう見まねのぶっつけ本番になります。つまり芝居未経験の人が台本だけ渡されて稽古もなしに舞台の本番に上がるようなものです。できない方が自然なのです。だからアダルトチルドレンの子育てにとって重要なのはまず腰を引いて我が子へのマナーを守ること。それを守った上でしてあげることがあればさせてもらえばいい。私はそう考えています。ここまでアダルトチルドレンの子育てにとって重要なこと、そして我が子へのマナーを守るための基本姿勢についてご説明させていただきました。この基本姿勢がとても大事であり、私も日々それを念頭に入れて子育てをしています。 私たちアダルトチルドレンは嘘のマナーをたくさんこの身に仕込まれてきました。だから子供のために良かれと思ってやってあげたことが逆効果になる可能性も高い。そして子供の嫌がることを自然に、しかも軽やかにやってしまう可能性も高い。だから前のめりにならなくていい。それよりもまずはフラットに自分の身を置く。じっくり眺める余裕を作ることが最優先になると思います。これからもいろいろなオーディオブックを通して我が子へのマナーについて具体的にどんなマナーを守ればいいのかを詳しく語っていきます。と言っても高いところから偉そうにこれがマナーですよとお説教させていただくつもりは毛頭ありません。申し上げました通り、私も子育て真っ最中の身。試行錯誤を続けながら、なんとか我が子に迷惑をかけないよう、必死になって子育てをしています。だから、このオーディオブックは私自身への戒めでもあるんです。人様にマナーを語らせていただく以上、自分がマナー違反をすることのないように気をつけようと。あなたと共に、アダルトチルドレンの子育ての苦労を少しでも分かち合えたらと思っております。それによって、あなたの子育てがほんの少しでも楽になるのなら、とても嬉しいです。そして何より、あなたのお子さんが心穏やかになられたのなら、心から幸せに思います。